ただいまからテモテへの手紙第一四章十一節から十六節を通して牧会指導力の賜物と責任と題して赤江牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
先週は北陸の富山にある北林先生の牧会される富山聖書教会でご奉仕をしました。昨年2回にわたって先生はこの教会を訪ね、この教会を研修の場として励まれましたが、ぜひ来て御言葉のご用意してほしいということで、教団の派遣ということで、応援に行かせていただきました。皆様によろしくということでありました。まだ街道がなく、周りが農村のまで神社の境内地のすぐ隣で、ご自宅を開放していらっしゃるので、そこには11人の教会員の方、そして、求めていらっしゃる方々合わせて20人くらいが礼拝に来ておられまして、他の集会も励んでおられました。まあ、私は信徒の方の交わりの中でできれば街道を早くお立てになられたらいいですねと、次の牧師を迎えるためにも今のうちに街道をこうお立てになられたらいいですねということで、そんな励ましをして、お交わりをさせていただきました。さて、今日は私はこの順番で味わっております聖書の箇所から牧師のことについて見ていきたいと思っております。ちょうど先週の月曜日のことでした。皆様にもお知らせし祈っていただいておりました橋本辰巳という私の母教会の先生の天に帰られてから31年目、31年経っていらっしゃって、昨年は先生によって開拓された島根県の沢谷教会と岡山の県北の大原教会の2カ所の記念会が持たれました。でしかし先生がさらに生み出された教会が3つ4つとこう発展的に広がっているわけですが、これらのところでまとまって記念会を持ったことがないので、お世話になった副牧師をした方々と一緒に、橋本先生にお世話になって指導をいただいた方々と一緒に会を催しました。東京、横浜、名古屋、京都、大阪、それから西は今言いました岡山県北の大原近隣のところからも、つまりご遺族の方も7、8名集われて、全部で44名でしたが、良い時でした。で本当にこの今日本イエスキリスト教団の教団委員長を2度目していらっしゃる中島修一先生も仲人をしていただきましたということですが、もうすっきりしましたと、何かし残したことがあったと思っていたんですが、良い時を設けていただきましたということでした。その思いは皆様同じだったんですが、一人一人橋本先生のエピソードやお世話になったことを感謝の思いを口々に告げられまして、昨日のことのように皆さん覚えておられて、それから みんな橋本先生に自分こそ一番愛されていると思っている人々が集まっていて、私だけじゃなかったんだというのが会を終わった皆さんの話でした。31年後にそういう会が持てるということで、そこに集った方がそういう思いを持つということは本当にもう珍しいことですね。本当に素晴らしいことだと思います。橋本先生の説教集が3回目ですか、今編集中で年末にできるだろうということです。また皆様にご利用いた読んでいただければと私は心から願っています。さて、パウロとテモテの関係はよくご存知のことと思いますが、パウロにとってテモテは我が子のような存在でありましたが、霊の子供でありました。私にとっても橋本先生は私の霊の父だということで、私はこの今週の東京キリスト教学園でアクツ ES という留学生たちの、海外からの留学生たちの特別なコースのこの卒業式があるんですが、その前後のチャペルで私の霊の父ということで橋本先生のことをお話をしたいなと思っています。今は牧師になり手が少ない、牧師に魅力がないのかもしれません。あるいは牧師があんまり尊敬されていないのかもしれません。そんな時代の中で、ちょっと先の方ですが、このテモテの第一の手紙の5章17節を見てください。またその時にも見たいと思うんですが、5章17節18節ご一緒に読んでみましょうか。はい。よく指導の任に当たっている長老は二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨折っている長老は特にそうです。聖書に穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけない、また働き手が報酬を受けることは当然であると言われているからです。御言葉と教えのために骨折っている長老、これは牧師のことを言います。特にそうだと、二重の尊敬を払うようにということを聖書は言っているわけですね。こんな時に私は今こそ牧師を目指す人々が増えることを心から願っています。というよりも神様の御心だと思います。さて、ちょっと暗いけど今明かりはこれでいっぱいでしょうかね。放送室ライトはちょっと明るくなりましたね。私が暗い顔をしていたらいけないので、照明の話です。11節は最後に申し上げることにしまして、4章12節から説教の要旨に従ってお話を進めてまいりましょう。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさいとあります。若い牧会者でもということです。この時テモテは30歳半ばから40歳くらいだったと思われます。35から40、佐野先生の年代かと思います。西村先生は45だからちょっと過ぎてるなと思います。これは聖書の中で計算すると大体そういう年代だということです。パウロは聖書の中で使徒の働きを見ますと、テモテの年齢の頃に若者と呼ばれているんです。ステパノが殉教した頃、ステパノという人が最初の殉教者として殺された時、 ステパノ殺害を先導していた人物が若者サウロで、後に使徒パウロになった人です。彼は若者と言われていたのはまだ30代半ばから後半。今日本の青年会議所 JC も40までですね。古代の社会では、まあ、長老の指導する社会ですから、まだ40前は若者と呼ばれていました。エペソの教会もそのような年長者の方々の指導する教会であり、伝統ある教会でしたから、テモテはまだ若輩でございましてと言わなければいけなかった。その上テモテはこの第二の手紙一章にありますように臆病な性格だったと言われております。女性ばっかりの家庭で育った気の小さい性質の人だったというのです。そんなテモテを励まして、若いからといって軽く見られないようにというこの勧めです。私は西大寺に参りました時は29歳でした。その時の主な役員さんたちは60代前半だったと思います。だからパウロとテモテの時代の関係よりは私はもっと若かった、30前だったんです。そういう私は自分の父親母親のような方々の役員さんたちのおられるこの教会の牧師として迎えていただきました。役員さんたちのお子様方は私よりも年上の方々でしたから、ご自分たちのお子様方よりは若い牧師を信仰の指導者として迎えてくださったんですね。まあ今若い先生方が年配の信徒の方々からの温かく尊敬を持って迎えられているということは、この教会のその頃からの気風だったと思います。最大の教会の祝福は、主が建てられた主のしもべを人生経験豊かな年長の方々が尊敬して神のしもべ、神の器として迎えられたという聖書通りの在り方を求める教会、役員さんだけでなく信徒の方々もそのような良い聖書的な伝統に立っているということが何よりも大きな祝福の理由であると私は思っております。この気風や美風や伝統は時代が変わってもいつまでも大事にしていかなければならないし、それは伝道書にも独立教会にも及んでいかなければならないことだし、ひいては教団や全体にこのキリスト教会の中で美風としてあって叱るべきだと思うわけであります。そこには教職だけではなく信徒の謙遜と神様への従順という信仰のあり方があると思います。さて12節のもう一つのことは、かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいとあり、16節には自分自身にも教えることにもよく気をつけなさいとあります。ここにパウロはテモテに、教会の指導者として立てられたテモテに、あなたは若いけれども牧師として自己管理をしなさい、自己訓練を怠らないように、自己牧会をしなさいとこう言ってるんです。信徒の方々を牧会するのは牧師であるとすれば、牧師を牧会するのは ぱり自分自身だということでしょう。まあ、もう一つはですね、牧師は自分を牧会してくれる指導者を持つ必要があるということですね。やはりこの若い時あるいは年取ってからもいつも自分のことを身近に時に叱ってくれるような、祈ってくれるような、また励ましてくれるような、そういう人を持つ必要があるというんですね。いくつになってももう俺は一人でいいなんてことは絶対にない、あってはいけない。そういう意味でテモテは良き師を持ったなと思うわけであります。私は今でもそういう年配の先生方に、多くの方にこの学ぶとし、またご指導をいただくことを心から願っているのですけれども、自分で自分を管理するということはどの分野どういう領域にあっても大事なことだと思います。しかし牧師は特にそれが大事だというんですね。まあ進学校出てすぐ先生先生と言われますから、本当にこう自分を戒めるということ、成長し続けるということを怠りますと本当に危険です。ここでは私は4つのことしか書かなかったんですが、実際は5つのことが言われていますね。言葉、個人的な、1対1、少人数での会話です。こういうふうに今私がしているように、公の会衆の前で説教するという時だけではなく、法壇を降りて一人の人として向かい合って語り合う、あるいは数人で語り合う、二三人で語り合う、そういう砕けたリラックスした時も、言葉の中で人を傷つけたり、あるいは癒しめたりしてはいけない。神様の皆を怪我したり、品位を落としてはいけない。ユーモアを心得つつも、やはり人の徳を失うようなことは言わないようにということでしょうね。しかもイエス様の愛を受けて、イエス様によって隣人に対する深い愛情や、敵対する者に対しても祝福を祈り求めるような愛を感じる、感じていただくような人となる。どの方の話題が出ても最後に祝福を求め祈って、共に祈れるような会話や愛のあふれる生き方、在り方、そしてそういう信仰はまさにこのイエス様に対して深い信頼から出てくる。純潔とは思いや行いにおいてもキリストに対して忠実である。まあ特に今のように乱れた時代の中で、人間はいろんな弱さをみんな持っているわけですから、そうした中で日々清められ、悔い改め、また許され、引き上げられながら本当に純潔を保っていく、そんなことが求められているということでしょう。16節の自分自身にもとあります。やはり教師自身が、牧師自身が冷静と生活の中で今見たような言葉や行い、態度ですね、立ち振る舞い、あるいは愛、信仰、純潔などにおいていつも自分を磨いて成長し続けなければ、信徒の方々の成長は望めないわけです。あくまでもそれを続けなさいというのは、集中してそれにしっかりそうしたことを心に留めながら、
それをやめないで続けるという意味ですね。それがこの絶えず成長し続けるということでしょう。このことはやはり5年10年15年20年30年とこう続いていきますときに、やはりその人として牧会者として成長していくということは課題なわけですね。私はいろんなことでご注意をいただいたりしたことをいくつか覚えているし、自分の足りなさがいっぱいあってつまずかしていることがいっぱいあると思いながら、寛容の中で愛を持って助けていただいたなということを覚えております。また許していただいたなと思っておりますが、しかし自分自身磨き続けなければいけないなと思っているわけです。16節に最後の方に、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。やはり一つのグループのリーダーが成長を止めますと、そのグループ全体が成長が止まってしまうということが言えると思います。今いろんな企業や官庁の中で本当に大変な事態が起こっているのは、やはりトップリーダーたちが成長をやめてしまって、基本的な原則を捨ててしまった。その結果従業員たちを路頭に迷わせるようなことになり、社会的信用を失わせるようになっているということですね。本当に上に立つ立場の人は職場においても社会のどんな分野においても大事だと思うのですが、家庭においてもそうだと思うんですが、まして神の家教会においてそうでなければならないということでしょう。悪魔が一番狙ってくるのは神の家教会で、一番狙ってくるのは牧師だということを思うと、牧師を批判するようなことが仮にあるべきあったとしたら、よく祈るということじゃないでしょうか。それから噂の種にしないで、そういうために立てられている長老たちにそっと祈って伝えて祈っていただくことが大事じゃないでしょうかね。そんなことが本当に大事かと思います。また直接何かあれば牧師に直言することも、よく祈った上で直言することも大事かなと思います。牧師は教会を育て、教会が牧師を育てるということだと思います。ただ、私若い時の苦い経験があって、そういうことを牧師の方から言ったり学んだりしますと、若いまだクリスチャンになりたての人が先生たちも私たちから、育てられるんだからねっていう話を聞いたことがあって、これは常識を欠いているなと思いますね。非常識だと思いますね。牧師は若い人からや未信者の人からも学ぶ姿勢を持っていますますね。しかし若い信徒の方が、先生も私たちから学んでいくんだというのは、どんな社会でも言わないことですが、クリスチャンになってそんなことが言えるとなると、それは本当に常識を欠いているということだと思いますが、今申し上げるようなことで物事っていうのはバランスを持って聞かなければいけないなということを思います。さて、牧会者の自己牧会だから、自分のことをちゃんとこう見守って祈って、先生ちょっと最近はとかこの点はとかいうことを言ってくださるということを、牧師はまた歓迎しなきゃいけないと思いますね。教会の制度の中では特に長老たちはそういう役割を主から、特に教会を通して委ねられているということだと思います。さて、牧会者の職務ということでありますが、13節に
こうありますね。私が行くまで聖書の朗読と進めと教えとに専念しなさい。3つのことをパウロはテモテに特に気をつけるように大事にするようにと言っています。日頃からこのことは特に専念しなさいよと言っているわけです。専念するというのはやっぱりこれも執着し熱中し、それを務めるということです。特に大事にして日頃から訓練したり準備したりしていくということでしょう。ぶっつけ本番で、ではいけない。できる限りいろんな準備をしなければいけないということです。3つのことということがありますが、実は4つのこともあると思いますね。というのはここでは聖書の朗読進め教えということがありますが、祈りも大事だと思うんですね。祈りについては実はもう2章で男と男はこう祈り、女はこう祈り、礼拝の中ではとありましたから、もうそのことはここでは語った後で省いているのかなとも思われます。聖書を朗読するということは今も長老たちによって聖書朗読が礼拝の中でされていますが、皆様にもお勧めしたいんです。音読する、声を出して聖書を読む習慣とか意識してそういう時を持つということですね。やはり聖書は黙読するだけではなく、こうしっかりと声を出して読むということをしたらいいと思います。声優とか俳優とかいう方々はよくそういうことをするわけですが、北陸 の大畑先生は同盟教団の牧師の一人ですが、私は日に30分から少なくとも30分、1時間は聖書を声を出して朗読しますとおっしゃってました。でやはりプロですからやっぱり大事にしますということをおっしゃってまして、じっと聖書を読んでとともに一人で聖書を読むときも声を出して読むということも非常にいい方法だと思います。実は聖書を朗読するということはですね、旧約聖書をこの当時読んでいて、当時もう回っていた、出来上がっていた新約聖書の一部も読まれていたということが聖書のあちこち読むと分かります。はっきりと正しく句読点を注意しながら神の言葉を権威を持って読むという意識で読むことが大事です。ですから私たちは長老たちによって聖書朗読を限定しているわけです。説教と同じ重さを持っているからです。ところがこの頃ですね、この当時は聖書はみんな持ってなかったんです。ごく一部の人が聖書を持っていたんです。それも印刷機ありませんから手書きの写本ですね。それを一部の人が持っていて大切に大切に公の席で読んでいましたから、今でも、例えば中国の家の教会というのは聖書が足りないので聖書を持ち込んでいる。島田先生も行かれたお一人ですが、スーツケースいっぱい持っていて、重いのに持っていて、あれで腰を痛めたというね。先生だけじゃなくって他にも先生腰を痛めた理由はあったんですが、あの時は重かったとおっしゃってよく覚えていますね。他にも何人かの方がそういう務めを非公式で行かれた経験をお持ちですが、聖書がないんです。だから傷んだとか間違った教えも広まってしまうということがあるんですが、私たちは聖書をたくさん持っているということは本当に身近にある自分の国の言葉で読めるというのは本当にすごいと思います。家に何冊もあるけど
礼拝から礼拝の間、聖書は一度も読まないで、日を過ごしているということがあったら、とても残念なことだと思います。礼拝の中で読み上げられる聖書、もう耳を傾けて身を乗り出して、固唾を飲んで真剣に聞く。だから、聖書朗読が大事だったんです。これはもう説教と同じだったんです。その後、12節にあるように、聖書の朗読と進めととあります。進めというのが今の説教にあたるもので、進める、奨励する、励ます、慰める。それから、読まれた、朗読された聖書の一部分を解き明かしする、説明する、解説する。教理上のこと、道徳上のこと、いろんな助言や警告や励ましをひっくるめて進めをすると言っているわけです。さらに教えることというのは、もう少し説明し、解説し、系統立て、体系づけて、わかりやすく生活に当てはめていく。そして、自分が理解するだけでなく、他の人に説明することができるように力をつけていく。このような学びの場ということを、礼拝以外の学びの場ということを教会はいるので、私たちは、この聖人化の時間作っているわけです。だから日曜日の礼拝だけでなく、礼拝の後の聖人化の時間や、あるいはいろんな会で読書会を持ったり、水曜日や木曜日の学びの中でいろんなテキストを用いて、あるいは年代に応じて必要な学びをしていくということは、この自分が教えられるだけではなく、やがて教えるための備えをしていくわけです。もちろん家で一人で学んでいくということもできると思いますが、やはりキリストの体の交わりの中で、許されれば、時間が許されるならば、一緒に学ぶということも、分かち合いをするということも、とても有益なことだということでしょう。パウロは、そのようなことに集中しなさい、専念しなさいと、し続けなさいと、牧師としての務めを命じられているわけです。じゃあ最大時の教会の牧会の中で、こういう基本的なことを私は35年間ずっと続けさせていただいたなと思っています。それを若い時に学びましょうと言ったら、牧師が日曜日説教する、水曜日も木曜日も同じように説教するだけじゃなくて、他のいろんなものも書かれているものも一緒に勉強しませんかと言ったら、もう普通クリスチャンたちは、もう勉強はいいですよ、もう学校だけでいいです、教会来てまでもういいですという教会多いんですよ。でも私は地方の、まあ当時最大時来た頃の当時の年配の方々というのは、やっぱり農家の方々が多かったかなと思うのに、それを嫌がらないで、ああいいですね、いや勉強できて嬉しいです、ちょっと学んだら、ああ大体分かっていたことが随分整理できましたと、本当にいい反応を示してくださって、受け止めてくださって、それがこの教会の基本になってるんです。同じように最大数の教会で学びをしましょう、やってるからいいですよというので、牧師たちが参考にしてやろうと思ったら、いやもういいです、もう勉強はいいです、そういう教科多いんですよ。本当に聖書の基本通りしていくということは本当に大事なことだなと思います。若い人たちは礼拝来てで住んでるというだけじゃなくて、この社会では学校でもどこでもキリスト教の教えに、聖書に反する教えが氾濫してますから、洗脳されてますよ。本当に聖書からどう見直すのか、どう位置づけるのかということを客観的に学んでいかないと、 流されてしまうし、負けてしまうから。しかもそういうのを一生懸命、神様を信じない人々がやってるんですから、信じてる方はもっともっとそれらのことを謙虚に学びながら、教会の外の考え方やいろんな生き方を考えながら、それにも勝る理論武装をして、しっかり備えないと流されてしまう。そのことを思いますね。こんなのも学歴は関係ないですね。今申し上げているようなことを聖書は進めている。それは牧師だけのことではなく、そういう在り方を神様からの命令として、人からのを通しての神の命令として受け止めていく信徒がいて、そしてキリストの体は成長していくんですね。牧師だけがそうしましょう、こうそうするんだと言ったってできっこないんです。そんな意味で私は本当に良き群れに導かれた、そう思っています。そして一緒に歩んでこれたと思い、それをしっかりと次の歴代の牧師たちや信徒の皆様方が一緒に受け継いでおられるということを嬉しく思います。そういういろんな状況で許されない状況の方々もいらっしゃるわけですが、そういう方々の事情だとかいろんなことも受け止めながら、基本的なことを続いて進めていきたいとこう願っているわけです。さて最後のことです。牧会所の賜物として神様はその賜物あるいは職務を果たすための力を与えていらっしゃる。それはクリスチャンになった時に一人一人が神様から召されて、イエス様を死んだ時に聖霊の賜物すべてのクリスチャンも与えられているんですが、特に牧師として召されていく人はそのようなにふさわしい賜物が与えられているということでしょう。恵みの賜物、新改訳では聖霊の賜物とあります。神様からの一方的な賜物が与えられている。で、その時ですね、その召された召しと召しを果たす召しにふさわしいいろんな賜物が与えられているので、それは全ての信徒が、牧師信徒を問わないで全ての信徒がそれを用いていくわけです。その時ですね、牧師として召されるのは14節に安息を受けた時、長老たちによる安息を受けた時、誰が教職としてふさわしいか召されているか、それをそのように認めるか、まず本人が私はそのように願いを起こされ召されていますということが一つ。ただ一人よがりで私は通信教育で聖書、牧師になる聖書の勉強しましたから、今日から教会の看板を上げて牧師しますというものではない。それを教会を通して確かにこの人は召されていますということを教会が承認し、そして神学校で正規の訓練を受けた後、さらに教会や教団において教師認定の試験だとかプロセスを経て、年月をかけて、特に聖霊典、洗礼式や聖餐式を行うことができるその資格は安息礼を通して承認するわけです。そのことがここで言われているんですが、第2テモテの1章の6節を見ましょう。第2テモテの1章の6節を見ますと、それですから私はあなたに注意したいのです。パウロはテモテに言っています。私の安息をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。パウロも テモテに暗示したようです。でこのような教師が公的な奉仕に立つために暗示令というのがあります。教団総会の中で最後の派遣礼拝の中で暗示令というのが行われます。それは総監ですね、行かれた方は厳粛で総監だと思います、ご存知だと思います。さて、このことをですね、自分は神様から召しをいただき、賜物をいただいているということは自覚できるというんです。4章の14節に、あなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。ちゃんと自覚し、意識して大切にしなさいよというんです。私はね、最初よくわからなかったんですが、ある時期から、ああ自分にはこういう賜物が与えているのではないのかなというふうに意識し始めたことがあります。普通にやっていることは、ああこれは神様の賜物だったんだということを努力しながらやっていることも含めて、ああだからできているのかなということを気づくことがあります。軽んじてはいけない、神様から預かっているわけですから。それだけではなく、15節に、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい、そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょうとあります。与えられている賜物は教職であっても信徒であってもますます豊かに用いることによって、活用することによって進歩していくんだ、その実が現れていくんだということです。そういうことだと思いますね。すべてのことにあなたの進歩が現れるように。先ほども言いました、親が成長しないと、教師が成長しないと、学び続ける親、学び続ける教師だから生徒も親も子供も成長します。教会の牧師も10年一律同じことを繰り返していてはいけないので、まあ、私はいろんな本も読みますが、他の先生からも学びますが、いろんな研修会で学んだり、よその教会に行ったり、招かれ行ったり行ったりすると、いいものは盗んでくるんです。玄関にあったいいものを持って帰ってくるとか、そういう意味じゃありませんよ。いいものは盗み、取りするんですね。いわゆる自分のものにいただくんです。ものではなくて、やり方だとかね、参考になることで、それはね、本当にこう今の時代の中で、時代が日進月歩している中で、教会のあり方も基本的に変えちゃいけないことは変えないけど、時代の中で変えないといけないことは変えていく。もう今情報が豊かにありますから、地方にあってもそういうことができるわけです。ああ今でもこんな30年前と同じやり方をしているのかと思う教会がありますね。これじゃあ人は来ないなと思うとこあります。そういうことを随分気をつけて、それを教職だけでなく、長老や執事の皆さんと相談しながら、担当の方と相談しながら、他の牧師たちとの提案の中で、相談の中でいろんなことを進めているわけです。賜物を皆さんの職場においても、家庭においても、いろんなことにおいて、本当にそれを豊かに持ち、教会の奉仕の中でもますます表していただきたいと思います。先ほどボーイスカウトのこともありましたが、スカウト活動の皆さんが、なかなか他ではスカウトの数が減っていって閉鎖しているというのに、なぜ増えるのかというのはサムエルのこともありますが、やっぱりリーダーの皆さん方がしっかり学んでいるからじゃないでしょうか。教会学校の先生方がしっかり牧師たちの指導の中で学んで研鑽していらっしゃるからだと私は思っています。園の教師たちも、最下の先生たちも、そういう成長し続けていく、
親としてもそのことをしっかりやっていく必要があると思います。もう終わらなければいけません。11節、これらのことを命じまた教えなさいという。牧会者は謙遜でなければなりませんが、教えまた命じる権威を委ねられています。五章の七節を見ますと、まあ、一箇所だけ見ますが、彼女たちがそしりを受けることのないようにこれらのことを命じなさい、命令するなんて偉そうに、神様の言葉だから権威を持って命じるということが、年が若くても言わなければならないことは言わなければならない、それを遠慮してしまっていいですよということにならない。先生、礼拝行かなくていいですか、いいとは言えないでしょうってそれ私に言わせるんですかという話です。ダメですねって申し上げます。御言葉は、私たちは信じるということを決断の時、主の導きですが、信じないことを自ら捨てたんです。信じるということは礼拝者で一生あり続けるということを選んだんです。それをなんだかんだあれやこれやでやめていいですか、私はあなたのためにそれはいいとは言えません。それが嫌われても硬いと思われてもどう思われても言うべきことは言うべきで、親も子供に譲ってはいけないことは譲ってはいけない、そういう権威が今の時代の中で失われているんじゃないでしょうか。この時代に神の言葉を専念して語る、この光栄ある務めに、魅力あるこの光栄ある務めに、神様は今も召していらっしゃる。教会は高齢化し、牧師の後継者が少なく、本当に進学校に行く若者が減っているとき、途中で仕事を辞めてでも、この働き主が召していてくださるという方があれば、本当に祈っていただきたい。何をしようかわからないという人は、初めから牧師だけにならないなんて思わないで、そう思っている人は召されているかもしれないから、本当に、神様が御心なら、私はふさわしくないけど、僕はふさわしくないけど、神様が召されたら従います。導いてくださいと祈ってください。私はふさわしくないと思っていました。今でも思っています。でも、神の言葉を語る人がいるんです。お祈りいたしましょう。神様、どうか主の教会に主の言葉を語る、主の教会に仕える専念する働き人を起こし、またその牧師教師とともに心を一つに、霊を一つにして歩む献身した信徒の一人一人として、主のすべての教会を祝してください。神学校が空っぽではなく、どうぞ老いも若きも御言葉を学び、どうか将来に備えて神学校に人々が群れ集うことができますように導いてください。神学教師を育てていくことができますよ。優秀な知的な人はいろんな職場に可能性がありますが、神様の言葉の基金の時代に神の言葉を語る人を備えてください。主の御名によってお祈りします。
アーメン。